今日はこの礼拝の後に教会収容会が行われます。例年以上の多くの参加者が与えられましたことを嬉しく思っています。なるべく多くの方に参加していただくために、日帰りもまた気軽に参加しやすい形であったかなと思います。昨年もそうでしたが、朝の礼拝説教、この説教が主題講演も兼ねます。これは時間が取りづらいための工夫ということもあるかもしれませんが、それ以上に毎週の礼拝の言葉を収容の言葉、つまり自分たちの歩みを整える言葉として聞こうという、この教会のエイトス、雰囲気がよく表れているかなとも思います。毎週自分たちが聞いている御言葉によって共同体としての歩み、また個人の歩みが整えられるんだ、そういうふうに説教の言葉を聞くんだと私たちの教会は信じているのであります。ですからこの後収容会だから、そのための主題講演だからといって、特別なことをするわけではありません。礼拝説教を聞き、証を聞き、それをグループに分かれて今聞いたことについて語り合い分かち合う、でその後に食卓を囲むと考えてみれば、これは日曜日と水曜日の教会活動の中にすでに含まれていることを、今日は少し長めの時間をとって行う、集中的に行うということ以外ではないと思います。少し変わったところといえば、時間の長さと3人の証し者を改めて立てているということのほかは、今日はいつものようにマタイによる福音書から御言葉を聞いていくことからを離れて別の聖書箇所を主識者に読んでいただいたというくらいかなと思います。収容会係の方が選んでくださったテーマに従って2つの聖書箇所を読みました。一つは今年度の週報に毎週記されています年主題聖句であるイザヤ書50章4節と、私が今回のために選んだペテロの手紙1、2章9節の御言葉であります。私たちが4月の教会総会において、このイザヤ書の言葉を1年間聞いていく我々の教会の主題の聖句なんだと決めたとき、私は総会資料に次のようなことを書きました。少し長いんですけれども、その部分をお読みいたします。年主題聖句として提案するイザヤ書の御言葉は、3月の定例長老会の中で示された聖書の言葉です。私たちが信仰に至るために不可欠な神の言葉を聞く耳、すなわち聖書の言葉を聞いて悟る耳も、また教会がそのために建てられている宣教伝道の使命を果たすために不可欠な舌、すなわち福音を福音として語る私たちの言葉も、主なる神が私たちに与え呼び覚ましてくださる賜物であると、この御言葉は語ります。しかもそれは一度与えられたら、その後ずっと私たちが自分のものとしてその上にどっかりと座り込み私することができる賜物ではないようです。それは朝ごとに毎日主なる神の憐れみにより呼び覚まされなければならないものです。言い換えれば、私たち信仰者の成長は自立に向かっての成長ではなく、幼子のように神に求め頼り続ける無力さへの成長です。しかし自分の中に根を持たないために必要な神との不断の交わりへの招きは、裏を返せば主なる神様はいつも私たちと共にいて力を与え支え続けてくださるという力強い神の宣言であるとも言えますし、そのような神に支えられた神の御前に立たされ続ける人格こそ時代に流されないたくましい人格であると言えます。それゆえ御言葉は、この朝ごとに神の賜物を必要とする貧しい私たちこそ疲れた人を励ますために選ばれた主の弟子だと宣言します。改めて私は今日のためにこの文章を読み返し、マタイによる福音書に、今まで最近までずっと語ってきた第18章以降から、ここに書いていたことを改めてずっと語ってきたんだなと思いました。何度も何度も神の御前に貧しい自分であることに立ち返るようにと、そういう御言葉が我々に 与えられ続けてきたんだなと思いました。キリストの弟子であるということに関してマタイによる福音書と今日取り上げたイザヤ書50章4節は一致することを語っていると思います。弟子には励ましと慰めの言葉、つまり神の言葉が隠されている。この神の良き知らせを伝える神の全権大使として教会は建てられている。しかし教会がこのような神のものとして生きるのはマタイでもイザヤでも自分のものとなった有り余る富から自分の豊かな宝物庫から取り出してみせるようにそれができるっていうんじゃありません。私の財布も食料庫も相変わらず空っぽなんですよ。朝ごとに神様から恵みをいただき直さなければならない。それは神に奴隷状態から救われた時のイスラエルの民が荒野に出た時に神の恵みの食物であるマナを一日ごとにいただいたのと似ていると思います。このことは私たちの救いと救われた者がどう生きるかという、これは少し神学的な表現になって恐縮なんですけれども、義人と成果、私たちの義人と成果を考える上での重要なモデルではないかなと思っています。先週の10月30日っていうのはこれハロウィーンではなくて宗教改革記念日であります。宗教改革記念日、なぜ宗教改革が起こらなければならなかったかっていうことを改めて思い起こすとき、宗教改革が起こらなければならなかった理由、まあ皆さんそれぞれに思っていることがあるでしょうけれども、まあ、神学的な言葉遣いで言えばこの義人と成果の理解をめぐるものでありました。義人、つまり神様から正しいものだと認めていただくこと、成果、清くするということですね。つまり神様に義と認められたキリスト者がふさわしい身をその生活で結んでいくこと、義人と成果。これはまあちょっと神学的な言葉遣いは聞き慣れないとしても、こう言い換えれば私たちの信仰生活そのものに直結するテーマであることがわかると思います。神様から正しいものと認めていただき、さらに神の子としてふさわしい生活を作っていく、それが義人と成果が問題とすることです。これは私たちの洗礼とその後に続いていく信仰生活そのものを問題とするテーマ、まさにまあ宗教界にこそふさわしいテーマかなと思います。宗教改革っていうのはですね、単に学者たちだけに関係のあるような細かい神学議論をめぐってなされたものではありませんでした。まあ、単純と言えるようなものではないんですけれども、義人と成果の投げかける問いというのは私たちに具体的に関わること、まあこの私って一体何者であるかという問いです。洗礼を受けるということはどういうことであるか、洗礼を受けてキリスト者となった私の生活っていうのはどういうものであるのか、神の御前にまあ人間であるっていうのはどういうことかを問う、すべての人に関わり合う大きな問いをめぐって宗教改革っていうのは起きた。ルターは一体何を改革しようとしたのか。実は何よりもこの義人と成果によって語られています人間理解をめぐってルターという人が当時のカトリック教会に大きな疑問符を投げかけたっていうのがきっかけでした。まあ、ちょっと要点だけかいつまんで申します。当時の教会はキリストの十字架によって罪許され罪洗われた人間は心に注ぎ込まれた神の恩寵によって全く新しい人に生まれ変わった、性質が変わった、それでもう根本的な罪はなくなったんだと考えました。洗礼を受けた人間の心は根本的には罪を犯さない新しい性質に変化しているので、たとえこの体肉体の弱さのゆえに罪を少々犯すことがあったとしても、新しくされた自分の心の意思によっていつでもその罪から立ち返ることができるって考えてました。 もちろん終わりの日まで過ちと失敗から人間が完全に自由になることはないけれども、義とされたキリスト者は神に正しいものと作り変えていただいた人間は、それでも一日ごとに作り変えられました新しい自分に一致していくので、今日よりも明日、明日よりも明後日、罪人である自分を小さくしていくことができる、どんどん清い自分になっていくことができると考えました。つまりキリスト者というのは本質において義人、しかし実践においてはなお部分的に罪人であり、日々その罪人の部分を減らしていくことがキリスト者の生活、聖家の生活だと考えました。こう聞くだけでも、義人と聖家の問題っていうのは具体的な信仰者の生活そのものをめぐるテーマであるということがわかると思います。どうやって良い実を結んでいくかってことですね。しかもこの当時の教会の見解、キリスト者の自己理解を聞いて、すでにお感じになっていることと思いますが、ルターが抗議しなければならなかった当時の教会の教えっていうのは、簡単にこれは間違ってると批判できるようなパリサイ主義じゃないんですよ。別に自己義人、立法主義の道だなんて簡単には言うことができないんですよ。というのは、人間の良い行いを論じるときにきちんと神様の恵みについても語ったからです。一方的に注がれるその神様の恵みが人間の性質を変えてしまうんだって語った。カトリック教会では生産のパンとブドウ酒っていうのが司祭が祝福すると、まあ、その形は変わらないんだけれども、その本質実態において本当にキリストの体、キリストの血に変わっているんだっていうふうに理解しますけれども、それと似ているかもしれない。洗礼を受けて神の恩寵を注がれた人間っていうのは、見た目は変わらないかもしれないけれども、その本質においては全く違う人間に変わってるんだって、性質が変わったって、そういうふうに理解した。そして当時の教会は、神の恵みがそのように人間を作り変えるならば、作り変えられた人間はしっかりとその足で立てるようになると言ったんです。だからその足で立てるようになった人間は、あとは日々まあ簡単に足を洗うだけでいいと、洗礼を受ける前のような決定的な悔い改めはいらない、自分はどうしようもない罪人だなんてもう思う必要はない、罪の程度に応じて司祭から課せられた祈り、事前寄付で日々犯す小さな過ちの償いをしていけるって考えたんですよ。この同じ理解に基づいて、罪から自由になった新しい人間として善行を重ねていくことができる、功徳を重ねていけるって考えた。そうやって新しい自分になって、キリスト者となった新しい自分となって、多くの善行を重ねていった人を聖人と、聖なるものと認定していった。どうでしょうか。確かに聖人っていう言い方はですね、まあ、ちょっとついていけないところはあったとしても、ルターが批判することになる当時の教会の信仰者理解、その生活理解の基本って、これ分かりやすいですし、納得させられそうになりませんか。我々の信仰とそんなに違わないんじゃないのかって思いませんか。しかし先週の宗教改革記念日を覚えつつ、私が読んでいたある本の中にこういう記述がありました。このような当時の教会の理解に対して、ルターに端を発する宗教改革の教会というものは、罪人としての教会の再建であったって言うんですよ。人間が神の御前に正しいものではなくて、罪あるものとして立つっていうことは、これは入り口のことじゃなくて、 スタートであると同時にゴールであり根本的なことである。神は罪ある人間を愛し、人間はそのようなものとして神に仕えていくんだ。それがカトリック教会が誤解してしまっていた聖書の教えであることをルターが発見した。それが宗教改革であったっていうんですよ。私たちプロテスタント教会は罪人の教会として再建された教会なんだっていうんですよ。罪を後にして新しくされた人間の良い行いに集中していった教会に対して、いや、我々は生涯罪人だ、そう語り直した教会、罪人の教会として再建された教会、それがプロテスタント教会だっていうんですよ。まあ、ちょっと今までこれまでのところちょっと硬い歴史の学びのような、神学の学びのような、そういう表現が続いてしまいましたけれども、これ単純素朴に言えば、マタイによる福音書も今まで語り続けてきました祝福されているものの姿、それは心の貧しいものが幸いだということなんですよ。この主イエスの言葉を本当に大切に真剣に聞いた、それが宗教改革だったんですよ。主イエスを必要とするのは健康なものではなく病人であるということです。ルターは主イエスの出来事を通過点としてしまうような信仰理解に反対したんですね。罪の許しが必要なのは入り口だけ、あとにはだんだんと清くなるための歩みが待っている、そうじゃないんだ、そうじゃないところにプロテスタント教会が生まれました。私もこのことが、ずいぶん長い間わからないでいました。なぜならば私の信仰者としての出発点は、洗礼を受け聖霊の注ぎを受けた者はもう罪を犯さないと語る聖霊派をミックスしたホーリネスの信仰だったからです。それをいつもどこかで引きずっていました。だから正直に言えば、牧師になってからもよく罪人であり同時に義人であるというルターの言葉がよくわからなかったけれども、以前仕えていました教会で転機がありました。以前仕えていました教会の家庭集会で一書研究って言って、新約聖書を一巻ずつ取り上げて、その全体をですね、90分ぐらいで喋っちゃうっていう集会をやっていました。福音書、使徒言行録って取り上げていき、次に、新約の中の書簡群ですね、まずローマの信徒への手紙を語ることになりました。でそれを語る中で、聖書の中の直接法と命令法というお話をしました。聖書の中には直接的な語りと命令的な語りがあるんですね。どういうことか。直接的な語りっていうのは、あなたの罪は許された、あなたはもう神の子だ、あなたは立法から自由になったっていうような恵みを断言するような直接的な言葉遣いです。けれども聖書の言葉遣いはそれだけじゃない、命令法的な言葉遣いもあるんですね。もう罪を犯さないようにしなさい、自分の体を義の供え物としなさい、互いに愛し合いなさい、こういう命令の言葉がある。だからそれに基づきこういうふうに話しました。パウロの手紙の中には直接法の後に命令法が来るという基本的な書き方がある。あなたの罪は許された、あなたは神の子だと宣言されてそれで終わらない、罪を犯してはならないという命令が続く。神の子なんだから罪を犯してはならない、むしろ神の子なんだから罪を犯さないで生きられる。パウロにはキリスト者が神によって完全に作り変えられて、もう罪を犯さない、自由に生きられるようになった、もう罪人じゃないという明るい確信がある。だから現代に生きる私たちも罪人じゃなくて 作り変えられた神の子として良い技に生きられるんだ。自分のことを罪人と考えることはやめましょう。そういうふうにお話ししました。そう自信満々に話し終えた後にですね、まあ、お茶を飲んでいる時に大変信頼している長老からそっと言われました。本当にそうですかって。パウロはもう罪なんてなくなったって言ってますかって。その方はまあ実は歴史学者でして、宗教改革史の改革期のドイツの専門家でもあった。だから牧師である私以上に宗教改革の時になされた聖書の読み方、ルターが再発見した聖書の言葉というのがよく分かっていらした。そして私の一面的な聖書の読み方を正すきっかけを与えてくださった。で、あまり長くややこしい話はできません。簡単に申します。パウロは私たちが義とされ神の子とされているって力強く語るのと同じくらい力を込めてキリスト者の貧しさを語っています。キリスト者の弱さを語っています。キリスト者の罪を語っています。いろいろな箇所を挙げることができます。特にローマの信徒への手紙第7章をルターなどの手引きを得ながら読んでみると良いと思います。しかし今日は私たちの罪と聖化を同時に語っているように見える箇所を一箇所だけ挙げておきたいと思います。新約の284ページ、ローマの信徒への手紙8章10節から11節です。ローマの信徒への手紙8章10節から11節、新約の284ページです。こうあります。キリストがあなた方のうちにおられるならば、体は罪によって死んでいても霊は義によって命となっています。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によってあなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。最初の方に言われています罪によって死んでいる私たち人間の体、その体の内に宿っている霊、命の霊っていうのは、この理解が大事だと思います。死ぬはずのこの私の体に宿っている命の霊というのは、私たちの人間を構成する肉体としての体と、その体に対する人間の心という意味での霊ではありません。このロマ書が語っている霊っていうのは、これちょんちょんで囲まれていますよね。ちょんちょんっていう字で囲まれている。これはこういう書き方がされるのは神の霊、聖霊を表す時であります。だからここでパウロが語っている体っていうのは、単に肉体のことだけを言ってるんじゃなくて、肉体と心を含めた人間全体のことです。心と肉体を備えた丸ごとの人間がここで体と呼ばれているものです。その丸ごとの人間が罪に死んでいるんだっていうんですよ。これはパウロ自身のことです。ローマ教会のキリスト者のことです。私たちキリスト者は心も肉体も罪に殺されているような状態なんだと。私たちは死に体なんだと。しかしにもかかわらず、この死に体の私たちのうちに神の霊が宿ってくださるんだって。この死に体である私をお住まいとしてくださる神の霊が、あなた方キリスト者のその罪深く貧しいままの存在であっても生かしてくださるんだ、良い実を結んでくださるんだ、そう言ってるんですよ。 これが聖火ですよ。これが地上のにある間のキリスト者の生活ですよ。ローマ8章11節はこのキリスト者の生活をキリストの復活の奇跡に並べられる神の霊が作ってくださる神の奇跡だって言ってるんですよ。我々が良い実を結んだらキリストが死者の中から蘇ったのと同じ奇跡が今ここに起こってることだって言うんですよ。その重さ受け止めてますかね。私たちの聖火聖なるものとなっていくっていうのは罪を取り除かれて健康なものになって、それからは神の最大の憐れみ、罪の許しなしによく生きら、それによってよく生きられるようになった新しい私たちによる技なんかじゃありません。このパウロの言葉によれば、私たちの結ぶ良い実、聖火、キリスト教的生活とはキリストの復活と同じ奇跡の生活ですよ。奇跡の生活っていうからにはこれ私の技とは言えないんですよ。一切は神の技です。しかしこの私の身に起こる神の技です。それが私たちキリスト者の存在であります。今日お読みしたイザヤ書50章4節に弟子という言葉がありました。キリスト者というのは一つの古い言い方で言えば主イエスの弟子であります。弟子でないキリスト者などありません。そして弟子とはどういう存在であるかというと、イザヤ書50章4節は朝ごとに神によって呼び覚まされるもの、朝ごとに聞き従うものにされるものだって言います。言い換えれば弟子とは神様が関わってくださることによって毎日弟子になるっていうことです。私が弟子であるのは私の師匠である神様が朝ごとに私のことを弟子と呼んでくださるから、弟子にしてくださるから弟子であり、師匠がこの朝もうお前は弟子ではないっておっしゃれば、その瞬間からもう弟子じゃないんですよ。そしてしかしキリスト者がキリストの弟子であるというのはこれ一時的なものではなくてキリスト者の生涯のアイデンティティとなる言葉です。キリストの弟子は神の学校、キリストの学校から卒業してしまうってことはないんですよ。私たちは生涯弟子、生涯神の生徒、自立して自分の足で立てるようによってなって自分の流派、自分のお教室を立ち上げる必要はないんですよ。生涯弟子、生涯生徒、ずっと師匠を必要とする。私たちキリスト者が主の弟子としてなす良き技について、カール・バルトという神学者が語った忘れがたい例えがあります。それは神は美術の先生のように、私たちが神の子である自分の人生という絵を描くのを手伝ってくれるっていう例えです。生徒が描いたまずい絵、まずい絵ですね、まずい筆さばきを直すために、美術の先生は絵筆を握る生徒の手を上から握り、こうやってやればいいんだよって書き直してくれるんですよ。私一人で描いたらいつでも無様になってしまう、出来上がってしまうその絵を先生が上から手を添えて描いてくれるから見れる絵になるんですよ。日本の学校教育を受けた私は絵よりもむしろ習字のことを思い起こしますね。習字の先生が私の手を取って、私の手を通して素晴らしい字を書いてくれる。それは確かに私の手を通して生み出された字なんですけれども、もちろん私の字なんかじゃないんですよ。習字の先生が手を離せば元の木阿弥ですよ。先生の書いた字です。それはこれがキリスト者の生活です。工房は筆を選ばずと言います。まして神様の手にかかれば、どんな粗悪な筆からだって素晴らしい絵、素晴らしい字が生まれます。 神様の手にかかれば私たちの持つ粗悪さ、足りなさすら名人の手による一期一会の味わいを持った作品となるはずです。私の曲がり方とかねじれ方とか、それが素晴らしい味になるんだと思うんですよ。神様の手にかかれば。しかし、もしも神様がそのようにお持ちにならなければ、洗礼を受けたキリスト者であるからといって良い実を結ぶことは決してできません。神の手を離れれば粗悪な筆、自分の罪すらわからなくなってしまう罪人に過ぎません。けれども、イザヤ書は朝ごとに私たちの耳は呼び覚まされ、私たちの口に朝ごとに言葉が与えられると約束されています。それは毎日毎日神様が私たちのことを手に取ってくださるということですよ。今日はもう一つ聖書箇所を読みましたが、ここまで触れないで来ています。印象深い聖書箇所です。ここからもう一つ説教ができます。しかし、もちろんこれまでと同じ分量だけ語るわけにはいきません。その点安心してください。改めて読んでみます。しかし、あなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へ招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。信仰者のアイデンティティを語る言葉です。ある説教者はこの王の系統を引く祭司っていう言葉を頭に浮かべながら、神の王子であり神の王女である皆さん、つまり神のプリンスであり神のプリンセスである皆さんと、キリスト者たちに向かって呼びかけました。これはルターの万人祭司、全信徒祭司制の言葉の転居ともなった大切な言葉であります。まさにキリスト者は神の子供として、神の王子、王女として神の全権大使であります。私たちがこの言葉を聞いて、キリスト者とは教会とは一種の特権階級だと理解するとき、それはそれほど間違った聞き方をしたことにはならないと思います。それほどまでに私たちが自分の高貴さを信じることは許されていることだし、神様がそのようにお作りになったことです。けれども、この高貴さというものは今までのことからももうすでにお分かりのように、自分自身に備わった高貴さとか特別な優秀さというのではないということをよく知らねばなりません。教会が高貴である、キリスト者が神のプリンスでありプリンセスであるとは、ただ選んでくださった神様のゆえであることを忘れてはなりません。だから教会が伝えるのは自分自身の技ではなく、私たちを私たちの住んでいた暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技であります。我々は自分の高貴さというものを証明することには何の興味もないんです。キリスト者というのはどういう存在であるか、ここにも明らかであると思います。ある説教者が私の目の前で1万円札を取り出しまして、それをくしゃくしゃにしながらまた開いて、どんなにくしゃくしゃになってもこの1万円が欲しいでしょうと問いました。そのようにどんな罪があってもあなたの価値は変わらないんだと説教されたことがありました。ちょっと説得されそうになりました。しかし私は今はその例えは全く逆に語るべきものだと思っております。1万円でなくったっていいですよ。単なる紙切れでいいですよ。何の変哲もない単なる紙切れであっていい。しかし、もしこの紙切れに私の憧れのスターの直筆のサインがしてあれば、それはもう1万円以上の価値があるんですよ。ノートの切れ端だろうが、しかもそのノートの切れ端にコーヒーのシミが端っこについていようが、紙の材質がどんなに悪かろうが関係ない。それがキリスト者です。もっと言えばそれが人間です。 人一人の人間はその人がどんなに罪深いものであっても、どんなにつまらないものであっても、キリストの十字架によって買い取られた人間です。神のサイン入りの人間です。その神の選びが私たちを聖なるものとしています。しかも神様はただサインをするだけじゃありませんよ。それを使われるんです。朝ごとに、つまり毎日私たちを使われるんです。私たちの耳を開き、御言葉を聞かせ、私たちの舌をほどき、人を励まし、慰める言葉を語らせてくださる神の大使として私たちを使わせてくださる、使わせてくださる。そこで作られる私たちの生活は、神様の結んでくださる良き実がないということはありえません。しかもその実っていうのは、私たちがこの方に力を抜いて身を任せているかどうかも関係がありません。人間のお習字の先生は自分の生徒にですね、その手を取って描くときにですね、力抜きなさいよと、無駄な力を抜いて抜きなさい、私に任せなさいって言うかもしれないけれども、神様関係ないです。神様には関係がない。どんなに私たちが力いっぱいその手の動きに抵抗しようとしても、神様にはそんな私たちの力いっぱいの反抗すら関係がありません。聖書によれば、神はあらゆる罪の力の武装を解除し、キリストの勝利の列に加えて晒し者にする、そういうお力を持っていらっしゃると語られています。だからマルチン・ルターは言いました。罪人でありなさい、大胆に罪人でありなさい、しかしもっと大胆にキリストを信じ喜びなさい、大胆に祈りなさい、最も大胆な罪人になりなさい。ルターはさらに、自分に絶望すること、しかしその絶望は慰められた甘い絶望だとも言いました。これらの逆説的な表現は、神様の恵みっていうのがただ一度限りのものではなく、朝ごとのもの、いや一秒ごとのもの、瞬間瞬間、現実に今この私を生かしているという事実への賛美告白以外ではないのであります。どんなに私たちが弱いものであっても、神の恵みは一生の間激しく私たちに降り注ぎ、この罪深い私を生かしてくれる、福音のために用いてくださるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたの御前に引き出され、御言葉によって自分の深い罪を初めて知らされるような私たちです。しかしそれはこの私を滅ぼすためではなく、許すため、またあなたがこの罪の私をご自分のものとするのは、ご自分のためにお使いになるためです。今はそのようにあなたに捕まり、あなたの前に引き出され、あなたのものとされた自分であることを、かたくなな自己中心の私であるにもかかわらず、不思議にも私も喜んで受け入れる信仰が与えられました。この時間、この瞬間も、滅びと罪へと落ち込んでいく私たちであるにもかかわらず、あなたの霊と恵みが私たちを瞬間ごとに生かしていてくださいます。主よ、私たちはあなたのものです。あなたが私たちと和解してくださったように、私たち自身では作れない自分自身とまた隣人との平和を、あなたが今日も作り出してくださいますように、主を憐れんでください。福音の使者として用いてください。この祈りを生ける十字架の主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。